主は今招いて言われます。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。正英賛美歌29番、天の御民も賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りをいたします。お祈りは神様に話をすることです。手を組んで目を閉じて心を合わせてください。天の父なる神様、この朝も主に招かれて各々が礼拝を捧げる場で心を一つにさせていただける恵みを感謝いたします。恐れを抱きやすい私たちに、神様は恐れるな、私があなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神である、私はあなたを奮い立たせ助け、私の勝利の右手で支えると語りかけ続けていてくださいます。この時私たちが捧げる祈り、賛美、信仰の告白をもってあなたに近づきます。主よ、あなたを慕う心をもってあなたが語られる御言葉を聞く喜びを私たちに与えてください。新型コロナの影響はさまざまな形で現れています。その困難と戦いを覚えますし、忍耐を必要とすることを学んでおります。今主を仰ぎます。助けてください。また導いてください。今日この礼拝で奉仕するものを守り、聖霊が用いてくださいますように。この祈りを我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。引き続きましてご着席のままで主の祈りをいたします。賛美歌93-5A、賛美歌93-5A、主の祈り A をお開きください。主の祈りはイエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださった祈りです。初めての方もご一緒にお祈りいたしましょう。主の祈り、ご一緒に。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読をいたします。詩編32編の 1節から11節です。詩編32編の1節から11節です。旧約聖書の847ページでございます。司会者が1節をお読みいたします。会衆の皆様は2節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と1節ずつ交互に読んでいきます。最後の11節は会衆の皆様と司会者が一緒にお読みします。詩編32編、ダビデの詩、マスキール。幸いなもの、背きの罪を許され罪を覆われた人。私が沈黙していたときは一日中うめき、骨も朽ち果てました。私はあなたに罪を告げ、過ちを隠しませんでした。私は言いました。私の背きを主に告白しようと。すると、あなたは罪の過ちを許してくださいました。あなたこそ私の隠れ場、苦しみから私を守り、救いの盾で囲んでくださいます。あなた方は分別のない馬やラバのようであってはならない。それらを靴輪と手綱で御して、あなたに近づけないようにせよ。ご一緒に。正しき人よ、主によって喜べ、喜び踊れ。心のまっすぐな人は皆喜び歌え。改宗祈祷をします。最初に藤村徹さんにお祈りしていただき、続いて皆様ご一緒にお祈りいたしましょう。初めての方もご一緒にお祈りください。
幸いなもの、背きの罪を許され罪を覆われた人。幸いなもの、主に過ちをとどめられず、咎められず、その霊に欺きのない人。愛する神様、9月の第3の聖日、このようにしてこの小さなものもこの礼拝に主が招いていてくださることを覚え、心から感謝をいたします。私はあなたに罪を取り、過ちを隠しませんでした。私の背きを主に告白しようと。すると、あなたは罪の過ちを許してくださいました。罪を告白するだけで罪を許してくださると、その約束を与えてくださり、そして今そのことを実現させてくださっている神様、あなたに感謝をいたします。忠実な人は皆時に応じてあなたに祈りますとの、この姿勢をこの小さなものにもお与えくださいますようにお願いをいたします。そしてこの礼拝において、もう一度御言葉の中から、この小さなものにとって何があなたの御旨であり、どのようにして歩むべきかを悟らしめてください。私はあなたに悟りを与え、 歩むべき道を示そうと約束してくださった神様がこの時も共にいてくださり、どうぞ御言葉の中から御旨をお示しください。それに従う者となさしめてください。この時を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。それでは皆様、その場所で一人お一人お祈りを捧げてくださいませ。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。次は聖書朗読です。聖書の箇所はヨハネによる福音書4章1節から18節まで、ヨハネによる福音書4章1節から18節、新約聖書の165ページです。ヨハネによる福音書4章1節。さてイエスがヨハネよりも多くの弟子を作り、バプテスマを授けておられるということがファリサイ派の人々の耳に入った。イエスはそれを知ると、バプテスマを授けていたのはイエスご自身ではなく弟子たちであった。ユダヤを去り再びガリラへ行かれた。しかしサマリアを通らねばならなかった。それでイエスはヤコブがその子ヨセフに与えた土地の近くにあるシカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅に疲れてそのまま井戸のそばに座っておられた。正午頃のことである。サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食べ物を買うために町に行っていた。するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際していなかったからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知っており、また水をくださいと言ったのが誰であるかを知っていたならば、あなたの方から願い出てその人から生ける水をもらったことであろう。女は言った。主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生ける水を手にお入れになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのですか。ヤコブがこの井戸を私たちに与え、彼自身もその子供や家畜もこの井戸から飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。女は言った。主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいようにその水をください。イエスが、行ってあなたの夫をここに呼んできなさいと言われると、女は答えて私には夫はいませんと言った。イエスは言われた。夫はいませんというのはもっともだ。あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたの言ったことは本当だ。 皆様ご一緒にご着席のままで使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93-4-1使徒信条 A にあります。使徒信条は私たちの信仰告白として全世界の教会で告白されています。賛美歌93-4-1使徒信条 A。 使徒信条ご一緒に。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。牧会祈祷を捧げ、命あふれる人生と題してメッセージを取り次ぎます。お祈りをいたします。主なる神様、私たち一人一人を顧み、見守り、変わることのない愛をもって救いへと招き導き、この一度限りの信仰の旅路を全うさせてくださいますことを感謝いたします。何よりも主よ、あなたは私たちの痛みをご覧になり、叫びを聞いて走り寄ってくださいます。どこまでも深いあなたのご愛に感謝をいたします。今この時、イエス・キリスト様の救いの恵みと御言葉に心を閉ざすことなく、心と思いと、そして自らの人生を主に向け、あなたを受け入れ、神と共に歩む喜びの一歩を踏み出させてください。歩み続けさせてください。また自らの心配事を主に委ね、一切の不安を主にお任せする信仰を与えてください。すべてのものを創造された神様は、とこしえまでも真実を守る方ですから、そのご真実は途絶えることなく貫かれていることを忘れることがありませんように。憐れみの主よ、身近な方々に、病と戦っておられる方々がおられます。心を痛めておられる方々もいます。主の守りと支えの中で忍耐しておられる方々もいます。主の助けをお願いいたします。とりわけコロナ感染症からの癒しを求める多くの同胞に、主が働きかけてくださり、主ご自身、そして人を用いて、人を通して回復を与えてください。今教会の周辺におられる方々に、私たち一人一人が住んでいる地域におられる方々に、いただいている救いの喜びがあふれるものとして私たちをお使わしください。言い尽くすことのできない感謝とともに、この祈りを我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。汗にまみれての夏の出来事だったのでしょうか。体の肉体の渇きを覚えられたイエス様が、今日登場しましたサマリアの女をこう紹介される中で、この一人の女性と出会い、喉が渇いた、何か飲み物をと言わんばっかりにですね、語りかけなさいました。そこで このイエス・キリストという方とこのサマリアの女性の対話といいますか、それが始まったのですね。ここは想像の域は出ませんけれども、このサマリアの女もですね、喉が渇いていたんじゃないだろうか。勝手になぜなんて言いましたけれども、多分そういう時期ではなかったかなとも想像します。人は誰しも持っているいろんな欲求、求めがありますが、その中で一番強いものは渇きであると言われます。これは専門家に聞いたことですけれども、体内のこの水分がですね、一定量 70% 以下になりますと、この私たちはこの渇きを覚えるんだそうです。そういうホルモンが働くんだそうです。でこの渇きはですね、繰り返し繰り返し渇きを覚えて水分を取るんじゃないでしょうか。今私の目の前にこのあのコップの水があるんですが、おそらくこの席終わったらこれ飲むと思う。じゃあこれ一回飲んだらもうあと全然大丈夫ですということない。繰り返し繰り返し飲みます。そういう肉体の渇きがありますよね。とともに私たち人間は、まあ一言で言うならば心の渇きというものを持ち合わせております。体内に 70% 以上のですね、水分は保たれていてもですね、時にまあ一般的な言い方ですけれども、ストレスがたまりますとオーバーワークになったりすると必要以上に水分を取るんです。こういう経験もあるかもしれません。アルコールに依存するっていうのはその一つかもしれません。また不安とかですね、極度な緊張が続きますと、体内にはちゃんと水分あるんですけど、必要以上に水分を取るんです。かくいう私もですね、まあ説教の後もそうですが、緊張するとぐっとこうなんか水分必要だなと思う時ある。そして人は、まあ、不義といいますか、不正なことに出会うと怒りを覚えるときになぜか水分を取るんです。まあ、そのために人は今日までその心の渇きを癒そうとして、いろんなものを、芸術を生み出したり文化の中でいろんなものを作り出してきました。でもこの心の渇きというのもどうもですね、一回限りで終わらない。もっと新しいもの、もっと高度なものをと、こう人はこう求めるところがありますね。そのことを知っている私たちにとって、今日読んでいただきました聖書の言葉の13節で、この水を飲む者は誰でも渇く。その通りなんです。実際このスカルのこの井戸で一回飲んだら終わるんじゃなくて、また誰でも渇く。で、人間はこの肉体の渇きと心の渇きとどうもこう結びついているところがあるようでありますが、そのことを私たちはまあ当たり前のことと知っている者にとって、この14節の言葉、不思議だと思いになられませんか。もう一度今日の中心聖句にしました14節見たいと思うんです。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない、決して乾かないと。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。ですからこのサマリアの女は、もう私が汲みに来なくてもいいように、ちょっとトンチンカンな内容になってますが、まあ当たってるわけです。そんな水くださいと、まあ求めたわけですね。決して乾かない。これはその乾く感覚がなくなるとかですね、乾くことを忘れてしまうということじゃないの。実はイエス・キリストはこの肉体の渇きと心の渇きもよくご存知の上で、私たち人間はもっと深い魂の渇きを持ってるぞということに気づかせようとしたでしょ。しかもその渇きに対してはイエス・キリストは一回限りで、決してそれをいただいたならば乾かない、永遠に変わらない、そのことを十節見てください。十節にイエスは答えて言われた、 もしあなたが神の賜物を知っており、また水をくださいと言ったのが誰であるかを知っていたならば、あなたの方から願い出て、その人から生ける水をもらったことであろう。神の賜物、一回限り変わらない神の賜物があるんだぞ。そのことに彼女に気づかせようとして、そこに招き入れようとしていらっしゃる。繰り返して申し上げますけれども、旅の疲れをと、まあ、肉体的な渇きを覚えていらっしゃったイエス様、このサマリアの女との出会いは普通の日常的なただ中での出会いです。どっかの神殿でとかね、どっかの礼拝堂でというよりも、本当に旅の途中で井戸があったそこでの出会い。ああ、偶然かな。いいえ、イエス様の方からするならば、神様の方からするなら、これも必然の出会いだった。どうしてもそのサマリアを通過しなければならなかったという言葉に言い表されているように、神様の側からですね、これ大事な出会いなんだ。サマリアの女にとってはもう偶然のように思えるんです。さて皆さん、今日この礼拝にお集いの方、またご一緒に礼拝を捧げていらっしゃる皆さん、お一人お一人がイエス様に今までお出会いしたということ、いや今そのことを願ってますという方もいらっしゃるでしょう。私が教会に来たのも、これで聖書を開くようになったのも、礼拝に出るようになったのも、いやもうこれはいろんなことがあって偶然なんです。いろいろあるでしょうね。クリスチャンホームで生まれになった方も、もうお母さんのお腹の中にいた時からもうこういう声接してるし、人生の途中でいろんなことを通して求めてこられた方もあるでしょうし、それは様々だろうかと思う。時には無理やりとは言いませんけど、連れられて教会に来たという方もいらっしゃるかもしれません。それを私たちは偶然というよりも、神様の側からするならば、その人一人一人にとって大切な神様の側からな、必然のことだった、偶然じゃなかったというんです。きっかけは様々です。さて聖書に戻りたいと思うんですが、このユダヤ人とサマリアの女性、交際、ユダヤ人とサマリア人は交際していなかったと旧説にあります。まあ、交際していなかったというのは、飲み食いする器を一緒にしない、交わることをしていなかったということです。実はサマリア人とユダヤ人というのは、簡単に申し上げますけれども、このイエス様がこの地上に来られた頃から約600年、700年前ほどになりますけれども、外国アッシリアという国にですね、攻められて、そのユダヤの中にいた人たちが、まあ、交わるようになりまして、人種的な純粋性を失い、そして、いろんな神以外のものを拝もうとする、そういうふうになっていたのはこのサマリア人。ところがユダヤ人はどんなことがあっても自分たちの純粋性、ただ一人の神様を拝するという、礼拝するということを徹底しようとした人たち。ですからそこに当然こう交わることができなくなったという、まあ、歴史的な背景がありますが、まあ両者には、まあ、時には憎しみが、行き違いが生み出す歴史を作りました。そしてこの一人のサマリアの女にとっては、普通夕暮れに涼しくなった頃に水を汲みに来るんですけれども、暑くて誰も来ないであろう真っ昼間に、正午頃とかありますから、その時間帯、人目を避けてやってきたということがうかがい知ることができます。このサマリアの女性にとって、ここから思いはかることができるのは、彼女の私生活が人々とのこの関わりが非常に阻害されていた、まあそのことも考えられます。彼女の心の中に癒されない、ちょっと恥ずかしいっていう、そんな思いの中にいました。そんな過去を持ち、彼女は見えることだけにとらわれている、そういう人生を歩んでいたようであります。そのサマリアの女にイエス様の方から水を飲ませてください、水を飲む器を共にしましょう、交わりを求めてこられた。今日私はこのサマリアの女性、男性もいますし、サマリアの女性でない、そういう人生を歩んでこられた方もあるでしょうが、どうも私はこの人と違うな、 とかそうじゃなくて、聖書はですね、人間が抱えているさまざまな課題、そのことを語られていますね。戻りますけれども、このサマリアの女性が人と交わろうとしない、まあ彼女の人生はある意味では、いろんな意味で奪われている人生を歩んでいたようです。そのようなサマリアの女性にイエス様は、生ける水を、永遠の命を、神の賜物、神の贈り物としてイエス様が与えようとされた。それは最初に申しました、彼女の深いところにある魂の渇きを癒されるためですね。さて皆さん、さあ与えるよと言われたんですか、あ、そうですかというんじゃなくて、いきなり話題が16節から変わるんです。なんとですね、彼女にとっては触れてほしくないことを問いかけられている。どうしてもこの神様の賜物を与えようとされるイエス様が、このとこを通り過ごすことはできない。言葉を変えれば、魂が病んでいる、そのことを彼女に明確に気づかせようとされている。実は聖書はこのことを全部ひっくるめて罪という言葉で表します。そのところからの解決をいただかなければ、そしてそのことを具体的に知らされることなくしては、そしてその解決をいただくことによって、この神の賜物が与えられる道が開かれることを明らかにされたのですね。実はこのサマリアの女とイエス様が本当の意味で出会ったのはここなんです。本当の意味で出会ったのはここなんです。おそらく彼女にとっては、若い頃の清純な夢を抱いて理想に生きようとしたでありましょう。これは人間が持っている素晴らしいところなんです。ところが、どこかで越えてはならない一線を越えてしまった。あの日から彼女にとってはアリ地獄のような生活が始まりました。まあ、これを人間が堕落していくという面があります。彼女は清純な思いを持っていたところに戻ろうとするんですが、彼女の存在にどこに戻っていいかわからない、言うならば原点がないもんですから、人目を避けるように5人の夫があったのとありますよね。まあ、言うならば今日的な言葉では同棲中であったということです。深い彼女の魂の癒しを求めて、次から次へとそのような生活をしていた。結局は快楽の奴隷であったということです。彼女には虚しさだけが残っていた。その彼女に、私が与える水、永遠の命に至る水、これはその状態、その罪を許すよ、それに打ち勝たせるよ、そして神様の御言葉にそれを行わせる命、それが神様の賜物でいらっしゃる、賜物であるイエス様ご自身であり、イエス様はこの後十字架におかかりになって復活されるという、そのことを通して与えるよとおっしゃったのです。私たちはサマリアの女性と同じような状態でないかもしれませんが、彼女が魂のうちに持っているこの問題というのは、私たちもいくつかの 点で、癒される必要がある、許される必要がある、解決させていただく必要があるものを持ち合わせている。それを許し、解決し、癒すよとおっしゃっていらっしゃる。ただこの賜物を与えるとおっしゃったこの賜物を私たちは受け取るだけでいい。14節もっぺん言いますね、前半。しかし私が与える水を飲むのは決して乾かない。イエス様が与えるとおっしゃったんですから、信じ受け入れるということが、それを受け入れるということであります。最初言いました、ちょっと見てください、見えない方もあるかもしれませんが、ここにはペットボトル水があるんです。そろそろ喉が渇いてきました。で、私の喉の渇きを癒すにはですね、この水を、今日係しとってくださる和歌山進学生 僕喉が渇いたからちょっと代わり飲んでくれるって言っても、まあ、ほら飲むと思いますけれども、私の渇きは癒されないんです。私の喉の渇きは私自身がこの水を飲まなければ渇きは癒されない。実際に私が飲むことに、どうぞ代わりに飲んでくださいねというわけにいかないんですね。イエス・キリストという方は満たされることのない渇きを持つ私たちの悲しみをそのまま受け取ってくださる方です。この方を水を飲むように信じ、自らがそれを信じ受け入れ、私のこととして受け入れるときに、イエス様と私たちの本当の出会いがそこから始まるのです。神様この賜物を与えてくださったから、私たちはそれを受け取る一人一人がですね、神の賜物を私たちが与えられているものを受け取るだけであります。さて、そうした人生がどのような人生となっていくのかということを、もう少しそのことを触れておきたいと思います。もう一度14節ご覧ください。お読みしますね。しかし私が与える水を飲むものは決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き上がる。私が与える水はその人のそれを、まあ、受け取って受け入れて、まあ、飲むならばですね、その人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る、湧き上がれてくるというのです。それは単に私だけでよかった自己満足で終わらない。この後そうですね、今はもう次の次ぐらいに話しますが、この4章の27節以降、また39節以降を読みますと、ああこのサマリアの女は自分だけでそれをとどめておかなかった。もう自然にですね、周囲に渇きを持つ方々が、どうしたの、人々に渇きを癒す満たされる源となっていった。与えられたから今度与えるという、まさに神の賜物、永遠の命をいただいたものがそのように変えられていったということですね。ちょっとこう今日の週報の裏の宣教師にも箇所だけ変えておきましたが、この湧き出るという言葉は、まあ、その通りなんです。水がこう湧き出るっていう、実は聖書の中ではあんまり物質には用いない言葉な、ちょっとここは言葉の説明になりますが、実はこの水が湧き出るという意味で物質に用いられていますが、聖書の中でここだけなんです。ちょっと調べますと、多くはですね、人間の人のですね、急激な動き、動揺、ぐらつくこととか、そういうところで使われています。その代表的なところを今聖書をお持ちの方は開いてくださって結構ですが、使徒言行録の3章の1節以降に書いてある、どうぞお聞きになってください。イエス様はこの後多くの御業をなさって、神の国と神の義を伝えられて、最終的に私たちのこの渇きを、魂の渇きを癒すために十字架にかかって死んでくださり、そして3日目に復活してくださり、またイエス様が昇天された後はイエス様のお弟子さんたちを通して聖霊なる神様本当に働かれたことが使徒言行録に書かれています。そのことを伝えていった人の中にペトロさんとヨハネさんという人がいました。多くの人々が神殿に集まっている中で、その中に生まれつき足の不自由な男の人がいました。で、施しを請うていたというんです。それを見たペトロとヨハネが、私たちを見なさい、私たちには銀や金はないけれども、ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そしたらその生まれつき足の不自由な人にはくるぶしが癒されて、踊り上がって立って歩き出したと。歩き回ったりもう喜んでいる、踊り回っている、もう人々はその姿を見て驚いている姿が、実はですね、踊り上がってという言葉が今日私たちが読みました湧き出るという言葉で実は同じ言葉なんです。 何が私言いたいかと言いますと、イエス様が与えてくださるこの永遠の命は、もうとても一人の人の中に留めておくことができない。湧き出る泉のように、その永遠の命が私たち一人一人を通して踊り上がるような喜びと賛美が溢れてて、自分だけではない他の人を潤し、癒し、生かすんです。このサマリアの女もしかり、あの使徒言行録、ちょっと言葉だけでご説明しましたけれども、生まれつき足の不自由な男の人もしかりです。目の前の現実は私たちはいろんな意味で変わらないかもしれません。しかし、永遠の命があふれる人生と変えられる。これが命のあふれる人生じゃないでしょうか。今日最後に一人の人の話をして終わりたいと思います。よくこの人の話をするんですが、もう20年ほど前の人、またですか、いいえ、今なお多くの人に感化を与えているというか、喜びを与えている、まあ、一人の人の証ですので、お聞きいただきたいと思います。教会にお連れの方は何度か聞いとってくださるんですが、クリスチャン作家として非常に用いられなさった三浦絢子さんという人です。召されてもう22年になりますか。そして今北海道の旭川に、三浦絢子記念文学館というのが建てられております。ちょうど今年20年目というので記念の雑誌が出るようであります。そこには光と愛と命のテーマをテーマにして、彼女の、まあ、小説の何て言いましょうか、創作の原点、またクリスチャンとしての姿に触れつつ、一人でも多くの人々がイエス様の出会いがなされるようにと願って、それが建てられたと言います。で、改めて彼女がイエス様を信じた時のことを、思いを馳せながらですね、彼女が7月5日が洗礼を受けた記念日ですので、数年後経った時そのことを思い出しながら語っていらっしゃるところなんですが、今日初めていらっしゃった方やイエスさんを求めていらっしゃる方にこのパンフレットを差し上げたいと思うんですが、その一節を読みたいと思いますのでお聞きください。戦争中に小学校の教師だった私は、敗戦を迎えてひどく虚無的な、そして懐疑的な人間になった。その私を敗戦後7年にして変えたのは聖書であった。聖書は私に生きる方向を変えさせた。今まで背を向けていた光なる神の方に私を振り向かせた。光に背を向けている間は、私は自分の暗い不気味な影だけを見つめていた。が、光の方を向いたとき、影は消え、聖なる暖かい光だけがあった。無論この光は、また厳しい光でもあった。この光に照らし出された自分の姿を、いやおうなく知らされたからである。聖書の光に映し出された私の姿は、私が知っているよりも、はるかに傷だらけであり、醜かった。だが、その醜いままの私を、拒否せずに受け入れてくださる神の愛を私は知った。そしてそのことを思い出しながら、こう記念館の中にある一文を紹介します。私は不誠実な自分自身に傷ついていた。それは自分自身がそうであるとともに他の人も傷つけていた。それは二人の人と婚約束するとか、そういうもう虚無的な生き方をしていたということですね。そしてそれは神様の深い愛に満ちたお心を傷つけていたことに気がついたと、洗礼を受けた時の思い出、まあ、記念としてそれを語っています。そして後に光代さんという方と結婚されたそのご主人の言葉に、光と愛の命が湧き上がっている生き様に、私もそのようにとの渇きが起こされた。どういう渇きかといえば、私の信仰者としての歩みは這い上がるという上昇志向型のものであり、主が引き上げてくださっているのになおも登ろうとしている自らに気づかされた。そんな中から満たされ、内から溢れ出るものを、それが その人の魂を動かすのだと主に向かわせられている。その人から湧き出るものなの。永遠の命があふれている、命あふれる人生、永遠の命があふれている、これが私たちの人生を新たにするんです。この朝、多くの方々はこの恵みの中にもう歩み出していらっしゃるでしょう。まだの方いらっしゃるでしょうか。どうぞ一杯の水を飲むように、渇きを癒して水を飲むように、たった一回限りの永遠の命に至る水は、一回限りそれを信じ受ける中からあなたの人生をそのこのように変え、そして溢れる人生が自分だけではない、周囲に、他の人に、家族に、その命が及んでいくのです。この新しいスタートを始めさせていただこうじゃありませんか。水を飲むように受け入れるだけであります。お祈りいたしましょう。愛と憐れみの主よ、乾く魂を癒し、永遠に変わらない命を与えてくださるのはイエス様あなたです。イエス様の十字架と復活によって表された神様の賜物です、贈り物です。今私たちが水を飲むように、この神様の賜物を一人一人が真に受け入れます。与えられた永遠の命は、踊り上がりたくなるほどに湧き上がり、他の人たちとも分かち合わせてくださるものです。今救い主イエス様を仰ぎます。私たちの人生を命あふれる人生となお導いてください。主イエスの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今その場所でお一人お一人心そぎ出して応答して祈ってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。この後賛美歌の伴奏、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は神様への感謝と、また献身の印として捧げるものです。ご着席のままで、賛美は賛美歌433番を、声を出さないで歌詞を味わいながらお歌いいたします。 礼拝の感謝と献金の祈りを和歌山さんに捧げていただきます。
愛する天の神様、今朝もあなたの御言葉を教えていただきありがとうございます。あなたが与えてくださる生ける水はその人のうちに泉となって湧き出てくると、本当に今日も尊い御言葉を教えていただきありがとうございます。あなたではないさまざまなもので心を埋めようとするのが私たちの姿であります。このものを見ても快楽や、またいろいろなものをサマリアの女のように求めている心があることを確かに覚えます。しかしただ神様が与えてくださるその生ける水はその人のうちに湧き出ると、すべてに勝るあなたの御力を覚えさせていただきます。自分ではそのようになることができませんが、あなたにはどんなことでもおできになります。それほど力に満ちたものであり、またその人を作り変えるものであることを今日また教えていただきました。今日もあなたの方へと向かい、またあなたから命をいただく私たちとさせてください。あなたに養われて歩むことができるように助けてください。今から献金の時を持ちます。どうぞ私たちが捧げる献金をあなたが最もふさわしい形で用いてください。感謝します。あなたの御手にお委ねして、私たちの尊い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。それでは献金いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。唱詠の後祝祷をいたします。皆様お立ちください。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。お座りください。